説教偽りの安心、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はエレミヤ書をご一緒にまた続きを読んでいますけれども、先週の続きの箇所になりますね。28章のところ、一緒に見ていきたいと思います。で、今日の一節のところでは、その同じ年って言って始まっているので、まあ、まさに話の内容的にはね、先週の引き続きのところなんです。で、先週どういうお話だったかって言いますと、まあ、エレミヤさんが神様からメッセージを預かって、そしてみんなに伝えている、まあ、これが、預言者のエレミヤの仕事ですね。で、その中で、先週の箇所27章ではちょっと一風変わった、ね、命令を神様が言って、不思議なやり方でエレミヤがみんなにメッセージを伝えた、まあ、その様子が書かれてあったわけです。具体的にはどういうことかっていうと、牛の首に、ね、つけておく首輝っていう道具を、エレミヤにつけさせて、で、そのままの格好でみんなのところに行ってメッセージをするように、こういうふうに神様は言われたわけです。で、首輝っていうのは一体何なのかっていうと、今もちらっと言いましたけれども、牛さんの、ね、首のところにカポッてはめておく木の板みたいなやつですね。で、これ2頭立て以上で使うんですけれども、こう板がこう伸びていて、もう1匹以上、まあ、その並んで立つ牛がいるわけです。で、その牛も首カポッてつけておいて、で、間のところから農具が伸びていて、牛がよいしょよいしょって歩いていくと、ガコンガコンって土を耕す形になっているって、まあ、こういう器具であるわけです。まあ、この首輝きをエレミヤが首にはめる、これはですね、異様な姿ですね。なんでかっていうと、牛につけるものだからです。まあ、だからそれを首にね、人間がつけてたらギョッとするんですよね。何やってんのこの人って。まあ、でもまさにそれが神様の狙いですね。みんなの前にエレミヤはその異様な姿で出ていく。で、人々は何やってんだこいつって思うんだけど、まあ、そこでおもむろにエレミヤが語り始める。みんなはなんだなんだって神様のメッセージを聞くわけです。具体的には、この首輝きを私がはめてるみたいに、あなたたちはこれから、攻め寄せてくるバビロンという国のその首輝きをはめなさいって、そういうわけですね。まあ、簡単に言うと、これから、強大な、ね、国が攻め寄せてくるから、降伏してその傘下に下りなさいって、まあ、そういうメッセージなんです。もうなんかちょっと悲しい話だなって思いますけれども、でもそのメッセージの真実は何かっていうと、死んじゃダメだっていう、そういう神様の語りかけなんですよね。せめて君たちは生き延びなさいって、このバビロンの傘下に下れば今命は長らえるって、まあそのように神様は語るわけです。で、ここまでの背景があるわけですよね。エレミヤ書はどういう状況かっていうと、このユダヤの人たちにとって王国の末期に語られているメッセージの、そういう箇所です。で、ここまでずっと神様は警告を発しているわけですよね。今もう立ち返ってね、私のもとに戻ってこなければ、今までずっと背いてきたんです、無視してきたんです、神様のこと。本当に滅んでしまうって何回も何回も言ってきたけど、もう全然聞かなかったです。で、いよいよ最後のタイミングです。もうどうしようもない状態なんだけど、せめて生きてほしいって、まあ、そのように神様は思って、彼らに、バビロンに下りなさいって、まあ、そのように言ったわけです。どうして死んでいいだろうかって、せめて君たちはその傘下に下って生き延びてほしいって、これがもう全然言うこと聞いてこなかった人たちに対しての神様のそれでもなお言うね、最後のメッセージ、せめて君たち生きてほしいって、まあこういうふうに言ったわけです。まあこういう不思議な出来事が先週の27章のところであって、今日はその続きのところなんです。で、今日の箇所はどんな内容だったかって言いますと、まあエレミヤがね、そういうメッセージを語ったんだけど、それに対して、なんて言ったらいいのかな、対抗してくる、インチキ預言者がいたということですね。偽物の預言者ハナンヤという人がやってきて、エレミヤはそんなこと言ってるけどね、嘘だね、あと2年で俺たちは解放されるんだ、まあ、こういうふうにかっこつけて言い始めた、まあ、そういう箇所が今日の28章になっています。で、ちょっと軽くですね、振り返りながら今日の箇所全体がどんなことを言っているかっていうのをまず最初にざっと説明したいと思います。まず最初1節から3節のところですね、ちょっと読んでいくと時間かかっちゃうので、皆さんも適当にパーッと見ながらですね、こういうことを言ってるんだなということを把握してもらえればと思います。まず1節から3節のところでは、神殿で本当にね、多くの人々が集まっている、 公衆の面前でということです。もうみんなが集まったそのまんまの場面のところで、預言者ハナイアっていう、まあ、自称預言者ですね、だからインチキです、インチキなんだけど、偽物の預言者のハナイアがやってきてエレミアにバトルを仕掛けてくるということですね。私はですね、この今日の28章は、まあ、ちょっと皆さんあんま馴染みないかもしれないですけど、ちょっとラップバトルみたいだなと思いながら見ているところなんです。まあ、つまりそのお互いにこう主張を言い合って、そして戦うような、そういう対決の場面なんですよ。で、ハナイアがまず先行です。出てきて彼は何を言い出したかというと、あと2年だと、あと2年でこの攻め寄せてくるバビロンは、退いていくんだって、で俺たちは解放されるんだ、お前首輝つけてねパフォーマンスなんかしてるけれども、そんなら終わりだね、あと2年で俺たちは解放だって、まあ、こういうふうに言い出す、まあ、これが先行ハナイアの主張ということです。これ1節から3節に書いてあります。で、続いて5節から7節のところで、今度はですね、エレミアがレスポンスしますね。今度はエレミアの方が回答、答えていきます。それは何かというと、だといいねって言うんですよね。もしそうなったら本当にいいよね、でもね、そういう、耳にいい話、平和だ平和だって、みんなが喜びそうなことを言うやつは、本当にそうなった時にそれが本物かどうかっていうのが初めて分かるんだって、まあ、そういうふうに答えるんです。まあ、落ち着いたレスポンスですね。で、それに対して今度またハナイアです。10節から11節のところでは、彼はまたパフォーマンスをするんですね。何かっていうと、エレミアがつけているこの首輝、これをバッて取ってバキーンって壊すっていうことをするんですね。そしてあと2年だ、またやるわけですね。あと2年だ、そしたらこの首輝みたいにバビロンの首輝は外される、俺たちはフリーだ、フリーダムだ、まあ、そういうふうにカッコつけて言うって、まあ、こういう出来事です。で、最後エレミアは、立ち去ったって書いてますね、11節のところで、まあ、その中でエレミアは去っていった、まあ、こういうやり取りがあったということです。で、ここでですね、聞いていた民衆の姿はどうだったかというのは、まあ、残念ながらですね、今日の箇所を見てみても書いてないわけですよね。まあ、言ってみればオーディエンスですね、まあ、その人々の面前でこのハナイアとエレミアが対決をするわけですけれども、人々の反応はどうだったかっていうのは書いてないです。まあ、なのでこれはあくまで私の想像ですけれども、おそらくですね、ハナイアがその首輝を取ってバーンって割って、あと2年で俺たちは解放だって言って、かっこいい感じで言ったのを聞いて、多分ですよ、多分だけど、オーディエンスはですね、大いに湧いたのではないかと思いますね。みんなうおーって言って、あと2年で俺たちの解放だって言って大騒ぎしたんじゃないかなと勝手に私は想像しています。多分ね、だってそれみんな嬉しいんだもん。あと2年でこのバビロンの脅威が終わるんだったら超最高ですもんね。まあ、だからやったぜ、そうなのか、うわーっつってすごい盛り上がったんじゃないかと思います。まあ、そんな中でエレミアはすごすごと退場していった、立ち去っていった、まあ、これが起きた出来事であったということです。しかし、まあ、今日の歌詞は続くわけですよね。12節以降のところで、じゃあ続き何が起こるかっていうと、まあ、そこの人々の目の前でのパフォーマンス、戦いは終わった後、それぞれ家に帰って起きた出来事ということですよね。エレミアに対して神様は語りかけ、ハナイアに伝えてくれっていうわけです。それ何かっていうと、お前は調子こいてそれやったけれども、とんでもないことをしでかしたんだぞって、まあそう伝えるわけですね。そして君はその報いを受けなきゃいけないって。そしてハナイアはその後で命を落とす。それが残るところに書いてあるところです。エレミアが本物ですね。ちゃんと神様のメッセージを受け取って語った方です。そしてハナイアの方は偽物です。自分が言いたかったことを言った人です。そして人々はおそらくハナイアのことを、称賛したでしょう。でもその後神様が本当のことを伝える。ハナイアが実際は退場することになる、まあ、そういう出来事です。まあ、そんな中で今日はこれを通して神様はどんなことを私たちに語りかけているんでしょうか。まあ、それを一緒に見ていきます。今日はちょっと逆順な感じで後ろの方から前の方に遡っていく様子で一緒に見ていきたいと思います。まず最初一緒に読みたいのは、ちょっと長いんですけどね、12節から15節のところ、開いている方で結構ですので、エレミア28章の12節から15節をご一緒に読んでみましょう。 そこからスタートしていきたいと思います。じゃあ12からいきますね。せーの。預言者ハナイヤが預言者エレミアの首から首輝を外して打ち砕いた後に、主の言葉がエレミアに臨んだ。言ってハナイヤに言え、主はこう言われる。お前は木の首輝を打ち砕いたが、その代わりに鉄の首輝を作った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はこれらの国すべての首に鉄の首輝をはめて、バビロンの王ネブカドネザルに仕えさせる。彼らはその奴隷となる。私は野の獣まで彼に与えた。さらに預言者エレミアは預言者ハナンヤに言った。ハナンヤよ、よく聞け。主はお前を使わされていない。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだ。はい、このように書いてあります。ここでは神様が2つのことを語るわけですよね。一つはハナンヤが木の首輝をね砕いてかっこよくやったけど、でも実はその結果もっとひどいことが起きるんだって。それは木の首輝を砕いてね、どうしようもない鉄の首輝を作っちゃったんだってこういうわけですね。でもう一つは、そうやってやってはいけない嘘をついてしまった君は報いを受けるって、そしてこのあと彼は命を落とすっていう、そういうことなんですよね。でその中で、まず最初に注目したいのは15節の、このインチキ預言者ですね、偽預言者に対しての言葉です。ハナンヤに対しての言葉。ハナンヤよ、よく聞け。主はお前を使わされていない。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだって。この言葉最初に今日は心に留めたいと思います。よく聞け。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだって。ハナンヤはですね、ここでみんなが聞いてわーいって喜ぶようなことを言ったんですね。で今もう完全にバビロンに押し込められていて、このままじゃやばいって本当はみんな分かっているんです。そういう中で、あと2年だって、これが彼のパンチラインですよね。あと2年だって、だからそしたら俺たちは解放だっていうふうに言うわけです。そしたらみんなね喜ぶんですよ。そりゃそうなのか、あと2年で俺たちは解放されるのか、やったぜってみんな思うんです。それが真実かどうかなんて関係ない、みんなが聞きたい言葉だっていうことですね。でそれは神様はお前はこの民を安心させようとしてるけど、それは偽りなんだって、そういうふうに言うわけです。私たちの住んでいるこの社会の文化は、人のためにっていうことをとても大事にしますね。もう何だったら人のために役に立つということが至上命題ですね。人の役に立ちなさい、社会の役に立ちなさい、人のためになることをしなさいって、もうちっちゃな頃から刷り込まれるようにして言われてくる社会だと思います。人の役に立つことがあなたの人生の一番大事なことだって、もちろんね、役に立つのはいいことだと思いますよ。誰かが助けになったらね、それはとても喜ばしいことだと思います。それ自体は別に否定することじゃないんですけれども、でも今日の御言葉が語っていることは、人のためにが最重要事項ではないということです。そうではなくて、まず最初に神様に耳を傾けなさいって、そのように語っているメッセージなんですよね。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだって。お前は民にね、聞こえがいいこと言って安心しなよって、それがお前の目的かもしれないけど、でもそれは完全に嘘だよって、偽りだよって、そういうふうに神様は伝えているわけですね。で私はですね、漢字ってすごく面白いなと思うんです。漢字ですね、この今日の箇所のところでも、それは偽りだって、安心させようとしているけど偽りだって言います。偽りっていう字よくできてますよね。人のためにって書くわけですよね。人のために書いて偽りだって、なんか誰が作ったんでしょうか。私も別に語源を調べた、字の次元を調べたわけじゃないですけれども、よくできてるなって思います。ハナヤはまさに人のためにって思ってこれを言うわけですよね。みんなこう言ったら安心するだろう、みんなこの言葉を聞きたいんだろう、要はみんなが聞きたい言葉をただ言ったわけです。でもそれは事実ではない、実際起こることではない、 まあ、だから偽りなんですよね。そして彼らは結果的にひどいことになるということです。私たちは人のためであればそれが一番いいって思って歩んでいるけれども、でも今日御言葉が語りかけていることはそうではなくて、別に人のためにが全然悪いと言ってるんじゃないけど、まず神様が言うことに聞きなさいって、こういうことだと思いますね。私たちが今日第一に語られていることへの応答は、まあそのままですね、まずは自分でも耳を傾けて、神様はどんなことを言ってるのかなって聞いてみましょう、まあ、このことをまず覚えたいと思います。じゃ次行きましょう。戻って今も読んだところですけど、もう一度13節をご一緒に読んでみたいと思います。今の読んだところに出てきた13節、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。行ってハナンヤに言え、主はこう言われる、お前は木の首輝きを打ち砕いたが、その代わりに鉄の首輝きを作った。はい、こういうふうに言っています。ハナンヤはですね、これもね、私の想像です。今日ちょっと想像多くて、私の想像力豊かないろんなものが広がっちゃってるんですけれども、おそらくハナンヤはこの、バトルにね、まあ、一見勝ったような状態になって調子に乗ってると思いますね。いい気になってたんじゃないかなって、そういうふうに思います。何しろね、彼がパフォーマンスをして、エレミアのね首からバーンって取って、バーンって割って、あと2年で俺たちは解放だ、わーってなって、もういい気になってね俺はやってやったぜって言って家に帰ったと思うんですよね。でも実際そこで起きちゃったことは何だったかっていうと、彼は木の首輝きを砕いてみんなに偽りの安心を与えたけど、その裏に鉄の首輝きができてしまったということです。これどういうことかって言いますと、この木の首輝きはね、何なのかというと、バビロンに下るっていうことですよ。でそれは確かにね、嫌なことなんですよ。みんなそんなのやりたくないんですよ。苦しい目に遭うっていうのは分かってるから、苦しみたくないって思うから、嫌は嫌です。でもこれが最初に説明したように最後のチャンスなんですよね。ずっと神様の言うことみんなして無視してきた、そして最後の最後、せめて生きてほしいからもうこれ最後のチャンスだけれども、せめてバビロンに下れって神様が言った。でこれその時にエレミアはですね、この首輝きをつけてきたんですよ。これどんな格好かって、すごくみっともない格好なんですよね。もうみんなギョッとするような、なんで牛がつけるやつお前がつけてんだっていう、もう惨めな惨めな格好で出てきて、そしてもう本当に涙ながらのエレミアの訴えですよね。これが最後のチャンスなんだって、これが最後のチャンスだから聞いてくれって言って、この本当に惨めな格好でみんなの前です、神殿全員が集まってるんです、全員民が集まってるところに出てきて、そして必死になんとか聞いてくれって言って言ったんですよね。ところがそれ砕かれちゃった。どういうことかっていうと、最後のチャンスを彼は砕いちゃったわけですよね。でみんなはそれは耳障りがいいでしょうって、あと2年で大丈夫だってって言って大喜びして帰っていっちゃったって、つまりもうあと残ってるのは何かっていうと、もう逃れられない結果ですよね。鉄の首輝きを追うしかないって、もう助けようのないバビロンに引いていかれるしかないっていうことを意味しているわけですよね。悔い改めてもう一回神様とチャンスだったんです、リスタートするチャンス、やり直すチャンス、その最後の呼びかけをハナンヤはやすやすと砕いてしまった。そしてもうその後手の施しようがない鉄の首輝きしか残ってない状態にしちゃった、それを新しく生んじゃったんだってこう言ってるわけです。言いたいことはですね、さっきの話の続きですけれども、ハナンヤは人のためにって言って神様を利用した、結局彼はねこれを通して称賛を受けるわけですよね。でもそれはダメだっていうことです。人のためにって言って神様を利用しちゃいけないということですね。でなんでかっていうと、神様は私たちのその浅はかな人のためよりももっと良いことをちゃんと考えてその人たちのために用意しておられるからだということなんです。私たちは神様にね聞き従うのはめんどくせえってそう思うかもしれない、こういうことを言ったらその人嫌な気持ちちょっとするかもしれないから言わない方がいいだろうなって楽な方を狙っていくということですよね。でも神様はいろんな山あり谷ありであったとしても 良いものを私たちにいつも考えておられるということです。私たちは傲慢になっちゃいけない、高慢になっちゃいけないってことですね。私が一番よく考えてるんだって、私が一番この人のことを、この人たちのことを考えているんだって、まあ、そう思っていくかもしれないけれども、また同じことですね。まず神様に聞いてごらんなさいっていうことですよね。まず神様はあなたも思ってるかもしれないけど、あなた以上にその人たちのことを考えておられるのだから、神様は何を語っているのかって、まずその神様の知恵を聞いてみなさいって、まあ、そのことを覚えたいと思います。はい、最後いきます。また遡っていってですね、6節7節をご一緒に読みたいと思います。6、7のところをご一緒に読みましょう。いきます、せーの。預言者エレミアは言った。アーメン。どうか主がその通りにしてくださるように、どうか主があなたの預言の言葉を実現し、主の神殿の祭具と補修の民すべてをバビロンからこの場所に戻してくださるように。だが私があなたと民すべての耳に告げるこの言葉をよく聞け。はい、こういうふうに言っています。で、最初のね、2年で解放なんだって言った時のエレミアの応答っていうのは、こういうふうに言ってるわけですよね。アーメン、そうなりますようにって。うん、エレミアだってすぐ解放されるんだったらその方がいいに決まってるって思うわけですよ。だって楽だもん、助かるもん、絶対そうしてもらった方がいいですよ。でも神様の計画は違うわけですよね。まあ、まず最初に、ね、ここから心止めたいことは、私たち人間の願いと神様の計画はたまにっていうかちょくちょく全然違ったりすることがあるっていうことですね。私たちはこうなってほしいな、こうなってほしいなってたくさん思うんだけど、でも神様の計画は違ってたりすることが結構あるということなんですよね。で、これは本当に聖書が私たちに一番語りかけている神様と私たちとの関係性のこと、一番、テーマとしている神様との関係性のことに深く関わっていることなんですよね。もし私たちが神様への眼差しがね、神様俺の言うことを聞けと、俺の願いを聞けって、神様って私たちの願いをぶつける対象だって思ってるんだとしたら、まあ、ずっとずれたままだと思いますね。全然その人格的な交わりは始まらなくて、お願い聞きマシンになると思います。自動販売機と同じですよね。コインを入れてさあジュースを出せって押すのと同じになってしまうということですよね。でも神様は私たちを作られ、しかも素晴らしいものとして作られ愛しておられる方だから、私たちより以上に思いや心があるってことですよね。私たちのことを考えておられるって、でそれは、私たちがパッて思う簡単な話よりももっと、よくよく考えられた計画であるということがよくあるということです。で、私は今日の箇所で特に、まあ、興味深いなと思うのは、さっきから言っているこのハナイアの言うパンチラインですよね。あと2年だ、これです。もう何回も言うんですが、彼はね、3節も11節も言います。あと2年だ、あと2年で俺たちは解放なんだって言うんですよ。絶妙な期間だと思いますね。皆さん2年をどう感じますか。今日第一礼拝ではね、結構若い学生の子たちが多かったので、まあ、この子たちにとってちょっと若干感じ方違うかなと思いましたけれども、どうですか、年齢重ねてくると2年って一瞬ですよね。なんか昨日昨年だったはずなのに今日もう1年経ってるわみたいなことが起こるじゃないですか。まあ、あっという間に時間はね経っていくということですよ。2年ってね早いですね。まあ、まだ若い皆さんにとってはね、まあ、そこそこの期間だと思いますけど、もう年齢重ねてくると2年はあれ、ついこの間、まあ、ちょっと昨日私、余計な話多くなるな、ちょっと1個だけ話させてくださいね。昨日私テレビ見ててね、お笑いの人たちが話をやってたんですけども、まあ、その中で、まあ、年取ってくると3年ぐらい前だっけっていう話がね、実際は8年前だったってことがよくあるみたいなことを言ってて、本当そうだなと思うんですよね。時間経つのすごく早く感じるようになる。言いたいことは、2年はですね短いんですよ。2年っつったらちょっと耐えればいけるなっていう感じなんですよね。すごく簡単で楽な話、いい話だってことです。 都合のいい話だってことなんですよね。あと2年だ、俺たちはあと2年で解放だって言われたらみんな嬉しいんですよ。よし、2年だったらギリいけるって、なんとか俺我慢できそうな気がするって、まあ、そう思うということなんですよね。結果そのでね、オーディエンスは湧いてこのあと滅びるわけです。この国は悲しい話だと思います。一方でエレミアが語っているのは何なのか、そして8節9節で今までの預言者たちもみんな言ってきたのは何だったのかっていうと、このままでは大変なことになるなんですよね。今立ち返れって、今戻らなければ俺たちは終わってしまうっていう、まあ、そういうことなんですよ。立ち返って神様の前におずおずと出て行って、いやすいませんでした、今まであなたのことをガン無視してきたけれども本当にその結果今がありますって、そういうのはですね嫌ですよ。恥ずかしいし、なんかもうその何ですか、所詮私たちは人間ですけれども、なんか知らんけどプライドあるので、誰かの前に出て行って膝をかがめてね、いやすいませんでしたっていうのはすごくなんか恥ずかしくて腹が立って嫌なんですよ。でもそれを無視したね、あと2年だって何の根拠もないです、ただ2年で俺たちは解放だって、まあ、そっちを選びたくなっちゃう、これ人のね、心だと思います。一方で全然楽じゃないことを言うエレミアの言葉、神様の前に戻っといでって、そしてもう一回やり直そうって、そう向き合わなきゃいけなくて、やり直さなきゃいけなくて、しんどくて嫌な話なんだけど、でもその木の首輝、エレミアが恥を忍んでずるずると引きずりながら持ってきたその木の首輝、それを追ったら初めてその先に本当の平和が来るっていうことなんですよね。本当の回復が来て、そしてもう一度やり直す、もう一度幸いな旅路が始まるって、そういう約束なんですよね。さあ、これはエレミアの時代の話でしたけれども、今私たちの時代にはどんな首輝きの話が語られているでしょうか。まあ、先週も見ましたけれども、また今日ももう一度それを見て最後終わりたいと思います。新約聖書のマタイによる福音書というところを開いてみましょう。マタイによる福音書でイエス様が私たちに語っているメッセージを最後に聞いて終わりたいと思います。新約聖書後ろの方にあります。聖書のだいぶ後ろの方に新約聖書があるので、旧約新約と並んでいる後ろの方の新約の方です。手元の日本語の新教堂訳聖書ですと後ろの方の21ページですね、新約聖書の21ページ、マタイによる福音書の11章、マタイの11章小さな数字28から30のところ、28節から30節のところをご一緒に最後見たいと思います。ここではイエス様が私たちに語りかけていますね。そういうメッセージです。ちょっと聞いてみましょう。では11章の28節から30節を開いた方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。では行きます。せーの。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。はい、このように言っています。疲れている者、重荷を負って苦労している者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげよう。まあ、とても心落ち着く励ましのある言葉ですね。でもこの箇所の面白いところは、そう言ったそばから、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさいっていうところですね。休ませてあげようって言ったから来たのに、首輝きを追いなさいって言われるわけですから、首輝きって何度も言ってますけどね、牛が首につけて働くための仕事道具なんで、おかしいぞと、約束が違うぞと、俺は休みに来たはずなのになぜこの仕事道具を首にかけられたのかっていう話になるということですよね。でも違う、本当はこの首輝きをつけた時に本当の休みが来るって、本当の平安と安らぎが来るって、まあ、こういうふうにイエス様は言ってるわけですよね。首輝きは、2頭以上で、追うものだということですね。イエス様はすでに首突っ込んでんです。私の首輝きですから、イエス様がもう首突っ込んで待ってる首輝きですよね。こうやった状態で来た、おいここここって言ってるところ、ここに君も首を入れなさいって言ってるんですよね。この私の首輝き一緒におったら、君は初めて自分で勝手に持ってるね、そのでっかい荷物を下ろして 私の首輝きを首につけたらやっと安心するよって、平安が来るよって、まあ、そう言ってるわけですね。なんでかっていうと、私の首輝きは負いやすくて荷は軽いからですって。この負いやすく軽いっていうのは桁違いですね。なんでかっていうと、もうイエス様がぐいぐい引いて歩いてくれるからですよね。先につけてるイエス様が歩いてくれるから、まあ、しかもすぐ隣に立ってです。このイエス様のメッセージは、私の隣に来なさいって、私と一緒に歩みなさいって、そしたら大丈夫、本当に初めて安らぎがあるんだよって、まあ、そういうふうに言っているわけですね。これは一見するとインスタントじゃないですね。私たちがインスタントだと思うのは、もう全部なしがいい、全部なし、何もしないのが一番楽だって思っているわけですよね。だから首輝きなんかちょっとやめてくれよ、もう新しい首輝きじゃねえかよって、休ませてくれるって言ったのにっていうことです。でも実際私たちはどうでしょうかね。いろんなことに追われて、いろんなことを持たされて、でたまに下ろす。でもですね、大事なポイントは、私たちはまた背負うってことですよね、それをね。たまにね、ちょっと気が休まるときがあって、ああよかったよかったって、ちょっとした休憩、でもまた同じものを背負って私たちは歩き出すって。どこに安らぎがあるのか、イエス様が言っているのは、それ全部下ろしたらもう一回背負おうとするんじゃなくてね、私の首輝きを負いなさいって、私の隣に立ってね、一緒に歩こうって、まあ、そしたらもうあれ引きずる必要はないでしょって、まあ、そういうふうに言っているわけですよね。その先に本当の希望がある、変化があるんだって、まあ、そのことを私たちは覚えたいと思います。あと2年だったら、もうこれぐらいだったらなんとかかんとか、まあ、そういうふうじゃなくて、生涯をイエス様と一緒に歩んで安らぎの中を行きましょうって、まあ、この招きに私たちは応えていきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。しばらく御言葉を思い巡らしたり、あるいは別にそうでなくても、何か神様から促されていることや感じていることがあったら何でも結構です。自由に神様の前に進み出て祈る時間を持っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取りますので、しばらくそれぞれ自由に祈る時間を持ちましょう。ハレリア。愛する天の神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを一緒に歩こう、そう招いてくださっていること、心から感謝します。どうぞあなたの横に立って、あなたの前に荷物を下ろして、あなたと一緒に歩み出すものとならせてください。それぞれの抱えているものがあると思いますが、御前に今置きます。主よ、どうぞ あなたの首輝きのもとで平安を持って歩ませてください。今日から始まる1週間の旅路もあなたが共に歩んでくださいますように。そして全てのあなたの計画を、素晴らしい計画を私たちのうちに成してくださるようにお願いいたします。お一人お一人の心の祈りに合わせます。全てのことを御手に委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。